と子と聖霊の御名によって、アーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。私たち一人一人の命は、他の誰かが受けた苦しみの上に成り立っています。その苦しみとは、まず私たち一人一人の母親が通ってくれた生みの苦しみから始まっていき、父や母、私あなたを育ててくれた周りの人の犠牲に成り立っている。その人たちがあなたのため捧げた心や思い、お金や時によって、それは喜びを持って捧げてくださったものでもありますが、やはり苦しみや痛みが伴っていたと言えるでしょう。私たちのために払ってくださった犠牲やまた苦しみ、そのゆえに私たちの命が育まれ、今日に至ることができた。決して一人だけで生きることができる人は誰もいません。それだけではありません。あなたが今キリストを信じ、神の救いを受けているその命も、イエス・キリストが受けてくださった苦しみのゆえに成り立っています。この方の苦しみがなければ受けることもできなかった尊き新たな命、人となられた神の子イエスがあなたのため背負われた十字架の苦しみと死を通して、神は救いを与えてくださった。今日もこの十字架を通して神の憐れみを受けることができる。またこのよみがえられたキリストにより頼むことを通して、私たちは主の向こう側、死んだその後も望みを置いて生きることができる。それはすべてイエス様のおかげであります。ですから、たとえ私たちのうちに何もなかったとしても嘆くことではありません。すべてイエス様が備え与えてくださるもの。またイエス・キリストはよみがえられて今も生きておられるのです。この方は先ほどの神殿の中でも少し語りましたけれども、聖霊を通してあなたの命のうちに来てくださる確かな救い主である。私たちの今ある苦しみ、悩み、さまざまな試みから、この方は不思議な導きを通して助けてくださるのです。決して一人ではありません。諦めることなく、このイエスに私たちは望みを置きながら前を向いて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神様、今日もあなたが私たち一人一人の命を支えてくださり、今日も生きながらえてイエス様の御言葉を聞くことが許されていることをありがとうございます。神様、すべてあなたの憐れみのゆえに私たちの命、心、体を支え、道を開いてくださり、イエス様に心を向き直すこの時を与えてくださっていることをありがとうございます。神様、あなたの御心は、今も生きておられるこのイエス様と私たちが今日も出会い、このイエス様目には見えませんけれども、 今あるこの私の悩みも苦しみも共に背負ってくださり、この試みからイエス様は乗り越えさせてくださると、キリストに望みを置きより頼むためにその力と助けを与えてくださることをありがとうございます。またどうか今も生きておられるイエス様、あなたは私たちの命のそのただ中に来てくださいます。どうか私たちがあなたに気づき、そしてあなたを仰ぎ見ながら、あなたと共に苦しみの中でもその試みを乗り切る、そしてそれに打ち勝つ御業を見させてくださいますようにお願いいたします。このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日皆さんにお渡ししております週報の内側をご覧いただきまして、報告の下のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。先ほど読んでいただきました旧約聖書創世記3章1節の御言葉にはこうありました。その後どの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。悪魔のことについて、これは福音書の中に出てきた悪魔という言葉、これもともとの言葉を見ていきますと嘘つきということです。悪魔というのは嘘つきである。でその悪魔が蛇の口を通してアダムの妻エヴァに近づいてきた、嘘を入れるために。で矢印のところを見ていきましょう。なぜ悪魔は近づいてきたのか。それは父なる神様の語られた御言葉を疑わせ、その御言葉を信じることから引き離すために。でこの悪魔の働きというのは今も変わりません。嘘偽りを私たちに語り、御言葉を疑わせてくるのが悪魔の仕業です。じゃあどのようにしてエヴァを欺いていったのか、それも先ほど読んでいただいた創世記3章の4節にこうありました。決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなる。で次の星印を見ていきますと、神様は創世記2章17節ではっきりとそれを食べると必ず死ぬとおっしゃいました。これが神の御心です。しかし悪魔は、いや死にませんよと、神のようになりますよと、楽しいですよと偽りの言葉で惑わしていく、この働きというものも今も変わらず私たちのうちにやってくるわけです。でマタイ4章7節の御言葉を見ていきましょう。イエス・キリストはこうおっしゃいました。あなたの神である主を試してはならない。ここで悪魔はですね、高い塔の上から飛び降りなさいと、そして飛び降りたあなたを神が助けるがよいと、こうそそのかしたわけです。私が飛び降りるから神様、私の願い通りに助けを与えなさい。それはでも神を試すことになる。そのことから次の矢印のところ、試しはならないとは今も少し触れましたけれど、自らの願い通りに神を操ろうとしてはなりません。神様、私これだけやりましたから私の願いを答えてください。でまた神様に対して取引を持ちかけたりしない。いや私は礼拝にもよく来てますと、献金もしてます、奉仕もしてます、だからこの私がしていることに対して良き報いを与えてください、私がこれだけ頑張ってるんだからそれに応じて私に報いてください、これも取引である。 これもイエス様が語られた試してはならないということにつながっていきます。私たちも気をつけなければ、ついつい、まあ、これだけやりましたから神様私の願いを答えてください、願いが答えられなかったらなぜ答えないんですかとつぶやいたり怒ってしまう、この私たちの心、もう一度改めていきたいわけです。で、今日の御言葉はまた4章の10節にありますので、前をご覧いただきまして、共にですね、この言葉声に合わせてお読みしてまいりましょう。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。まあ、拝むとは、まあ、心も体もひれ伏し、相手を恐れ敬う。ただ相手の方が語ってくださることをその通りだと受け取り従っていくこと。で、米印のところ、まあ、今日の荒野で苦しみを受けられたイエス様ですけれども、私たちのため荒野で試みを受け打ち勝たれたイエスキリスト、今も生きておられて私たちに必ず勝ちをもたらせてくださいます。私たちは改めて心に留めていきたいのは、知らず知らずのうちに試みに乗ってます、悪魔のささやきに騙されています。それも気づかない私たち弱き者でありますから、今日のこの御言葉を通して私たちの心に浮かぶその言葉、思いというのは一体どこから来るのか、御言葉から来るのか、それとも私たちの欲を駆り立てようとする悪魔から来るのか、もうちょっと見えないところに与えられているその悪魔との戦いというものに私たちは目を開かれていきたいわけです。ヨハネから洗礼を受けた神の子イエスは、まあ、その後すぐに荒れ野で悪魔からの試みに遭われた。これは聖霊なる神の導きによってとあります。どうして父なる神様は、まあ、こんなことを許されたんでしょうか。イエス様は救い主としての働きを始めたばかりの時なのに。まあ、それは救い主イエスがその働きの始めから終わりまで、ただ御言葉にもありました、神を拝み、神に仕え、神の御言葉に従い続けるその力を身につけるためです。そして荒れ野から十字架に至るまで、どんな時でもイエス・キリストが神の御心にとどまり、父なる神様の言葉に従い抜くために、まず荒れ野でその力を、思いを与えられた。それは働きの終わり、十字架の死を選び、私たちのために死ぬため、このことを全うするために、その備えとして荒れ野で試みを受けられ、その思い、心を神様は鍛えられてくださった。そしてこの後もイエス・キリストは特に十字架が目の前に迫った時に激しい試み遭れます。まあ、それがゲッセマネの祈りに示されています。まあ、この時イエス様の弱さが出てきます。苦しみの杯、この十字架の恐れから私を解き放ってくださいと。しかし神様、あなたの御心のままにと選びきってくださった。そこで神の御心を選ぶために、その備えとして荒野で試みを受けてくださった。また十字架にかけられたイエスの下から、十字架から降りてこいと叫ぶ人のうちにも悪魔の試みというものは 表されているのではないでしょうか。それでも神の子イエスは十字架の上で血を流して死ぬことを選んでくださった。これが神の御心であり、ここがたどり着くべきところである。それだけではありません。イエス・キリストは死からよみがえられて今も生きておられるのです。この方は、そして今日もイエス・キリストは試みに負けそうになる、また試みに合っていることも分かっていないような私たち一人一人のうちに近づき、言葉を与え、その試みから救い出してくださるわけであります。目に見えないその戦いをキリストが共に戦ってくださるということを、今日御言葉を通して私たちは心に留めていきたいわけです。まあ、それではどのようにして悪魔の仕業というもの、目に見えないこの悪魔の働きを見分けていけばいいのでしょうか。いや、私たちは望まないでしょう。いや、なぜイエス様は信じているのに悪魔のことも考えないといけないんですかと。しかしまず覚えていただきたいのは、まあ、キリストを信じ良き報いを受けるはずの私たちにも試みは許されるということです。試みに合わせないでくださいと祈りますけれども、しかし試みや私たち心の揺れというものは許されていきます。それは私たちのためである。試みに合わせないでくださいと言いながらも許されていくのは、私たちの信仰を強めるためでもあります。なぜでしょうか。悪魔が与える嘘偽りの言葉、嘘つきで、そして私たちを世の楽しみへと誘う力で、欲をかきたてる思い、いつもやってきます。その時にすぐに乗ってしまう私たち、でも諦めてはならないよと。確かに悪魔の支えに乗るしかない私たちの弱さ、力のなさ、できないこと、それを認めることであり、いや、この試みのうちにもイエス様がいてくださると。私は流されるだけだけれども、イエス様はこの試みに打ち勝ってくださると、試みの中でも苦しみの中でも心の揺れがある中でも、私たちはイエス様に目を向けて、この方の力と助けの中で試みを乗り越えさせていただく。いや、そのためにイエス様は今も生きておられ、今日も御言葉を語ってくださるわけです。まあ、ところで悪魔はどのようにして私たちの心に近づいてくるのでしょうか。まあ、それは創世記3章の中で見たエヴァの時のように、悪魔は私たちが御言葉を疑うように仕向けてきます。ですから、まあ、イエス様もですね、例え話の中でせっかく御言葉が語られても、悪魔がその人の心から御言葉を奪っていくと、見えないところにある戦いに気をつけろと語ってくださっています。例えば今日も父なる神様はキリストの十字架を指し示し、ここにあなたの許しがあります、救いがあります、ここにあなたが神に向かう道ははっきりとあると語ってくださり、この十字架の許しを通して心から喜びを持って私に近づきなさいと神様は招いてくださるのです。これが神の御心である。けれども悪魔は私たちにこう支えてくるでしょう。いや、そんなうまい話はないと。十字架を信じたところで神の助けなんかないと。いや、十字架信じたからといって何も変わらないよと。そんな神頼みに生きるんじゃなくて、もっとあんたが頑張りなさいと。自分の道は自分で切り開けと。こう嘘を偽りを吹き込んで、私たちの十字架に対する その思いを少しずつそぎ落としてきます。エヴァの時と同じように。ですから決して騙されてはいけません。ですから私たち知らず知らずのうちに御言葉を聞いてもいろいろ揺れるわけです。十字架だけでもなとか、いや分かっちゃいるけど本当に変わるのかなと、まあ、それは私たちの心の声でもありますけども、悪魔が仕向けてくる言葉かもしれません。それに私たちは気をつけなければならない。そして悪魔に対してこう強い気持ち、いや神は十字架を信じる私を喜ばれると、私に何もなかったとしても十字架こそが私の正しさ、許し神へと向かう道だから、この十字架により頼む私に神は必ず応えられると。十字架を通して神様は私のことを良き報いを与えてくださる。だから嘘つきなる悪魔を引き下がれと、強い心を持って立ち向かっていきたいわけです。私たちが向かうべき相手というのは悪魔である人ではありません。またマタイ4章9節10節のところで悪魔は救い主イエスに対して、この世の栄え、このいいところだよと、富も輝きも見せて私を拝みなさいと、まあ、この世の中にあるいいものをすべてあなたに与えるから私を見なさいと迫ってきたように、今日も悪魔は私たちに同じように迫ってきます。この世のものを見せます。御言葉は目に見えませんけれども、この世のものは目に見えます。美しいものもあります。目を喜ばすだけじゃなく体を喜ばすものいっぱいあります。スマホであったり、ネットであったり、テレビであったり、またこの世の楽しみであったり、買い物であったり、遊びであったり、娯楽であったり、また私たちの心の内にある言葉、噂話とか陰口とか怒る言葉とか、いろんなものを悪魔は入れてくるわけです。目から思いから世の楽しみをあなたの心に映し出して、こっちの方がいいよと、楽しいよと、言葉だけで何か変わりますかと、目に見えるもの、体も心も喜ばすこちらの方が楽しいよと私たちに近づいてきます。これは気をつけなければなりません。で、私たちは御言葉よりもやはり見えるもの、テレビやスマホ、まあ、確かに礼拝の中で御言葉を聞いても家に帰ったらまあいいやと思ってしまう、目に見えるものを流されてしまう。で、祈りよりもつぶやくこと、祈りよりも噂話、祈りよりも陰口、祈りよりも無駄話に流されてしまう弱さというものがあります。それは自然に気がつかないまま私たちは過ごしている。いや、私たちの心の中の声とか思いを見たら流されっぱなしじゃないでしょうか。いや、御言葉語られてどこでどう立ち向かっているんでしょうか。言葉奪われてばかりじゃないでしょうか。まあ、そのことを今日の御言葉を通して私たちの弱さを認めながら、いやでもイエス様のことを思い出していただきたいので、イエス様は荒れ野においてまた十字架に至るその道の中で悪魔の試みにすべて打ち勝たれたんです。誰のためなんでしょうか。イエス様が十字架にかかり死ぬため、そして今に生きる私たち一人一人を助けるためにこの方はあらかじめ試みに打ち勝ってくださったんです。ここに望みがあるのです。心が揺れそうになるとき、いろんなこの世のことに流されそうになるときに、イエス様に私たちは目を向けながら、私たちと共に戦ってくださるイエス様、あなたが試みを乗り越える力を与えてくださり、あなたが 私たちに力を、そして私たちがあなたの十字架をしっかりと心に刻みながら、悪魔に立ち向かい騙され続ける日々を歩むことなく、あなたの御業を、勝利を見るものとしてくださいと、この方に私たちの望みを置いて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。イエス様、弱き私たちにあなたの御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちは知らず知らずのうちに悪魔の言葉に騙され、そのことも気がついていません。あたかも普通に生きている、そういった弱き者であります。しかし私が悪魔の試みに勝ったではないか、あなたも私と共に打ち勝つことができる、流されっぱなしで終わる生き方は終わりだと招いてくださいます。イエス様、あなたに助けを与え、イエス様あなたが戦ってください、イエス様あなたが私たち試みを乗り越えさせてくださいと、あなたにどんな試みや心の揺れの中でも気がつき委ねることができますように助けてください。このような感謝を持って私たちの救い主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。